闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影のうちに住んでいた者たちの上に光が輝く。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。アーメン。ご起立ください。賛美いたしましょう。賛美歌108番、いざ歌え、いざ祝え。お礼ください。牧会祈祷を溝内牧師にお願いいたします。
お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。あなたが私たちのこの教会の賛美の上に座してくださって、我々の礼拝を心から受け止めてくださっていることを覚え感謝をいたします。我らもあなたが霊なるお方であることのゆえに、霊と誠と思って礼拝しております。全身全霊、私たちの肉の目では見えませんけれども、確かに我らと共にいてくださる天地の造り主であられるあなたを崇めることができ、心から感謝をいたします。その時私たちの心の中には、この地上での生活の中におけるところの闇を、心の内に感じながらも、でもそこで光を与えられて、神様のご栄光の中に生きていく我であることを覚え感謝をいたします。どうかあなたご自身がこの、クリスマスの賛美礼拝を通して崇められてくださって、ここから立ち上がっていく私たちに、あなたが伴ってくださっていること、あなたが私たちの人生の先を歩み、また信頼となって支えてくださっていることを深く覚えて、この信仰の歩みを続けていくことができるように、そして誠のクリスマスを喜び楽しむことができるように導いてください。このようにして今まで関係がないと思っていましたイエス様の誕生が私の信仰生活の中に深く関わっていることを覚え、このようにして心いっぱいにイエス様の誕生をお祝いすることができて感謝をいたします。あなたの皆が崇められますように、愛する方々一人一人の上に豊かに届いてくださって、神であらゆるあなたがその信仰生活を、また、お仕事を、また健康を、すべてのことにおいてあなたの見守りの中を歩んでいかれることができるように力づけてください。心いっぱいのこの賛美のひとときをあなたに捧げて、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。
イザヤ9章6節、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。賛美いたしましょう。新聖歌68番。 ルカの一章26節から38節。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身をもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、糸高き子の高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。それでは賛美いたしましょう。新聖歌67番。
Oh, me, oh.
ルカ2章1節から7節。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の産を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。それでは賛美いたしましょう。新聖歌87番と100番。 新聖歌100番。ルカ2章8節から14節。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの呼番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場脇に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。いと高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。賛美いたしましょう。新聖歌79番。
栄え御神にあれや、主
2章15節から20節。御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと会話桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。
主の皆を心から賛美します。いかがだったでしょうか。このように皆さんとご一緒にイエス様の誕生をお祝いしながら賛美を捧げることができる、心の中が温かくなり、そしてまた心の中にですね、神様のご栄光が照らしてきている、そのように皆さんも受け止めておられるんじゃないかなと思います。私も本当にイエス様を信じて、そうですね、今年で50年目になりますけれども、その50年の、この振り返りながら、毎年毎年イエス様の誕生がどんなに素晴らしいものか、それを受け止めることができて嬉しく思います。特に、もう70に近くなっているこの時にですね、本当に救われていてよかったなって思います。そのことも思いながら皆さんとご一緒に今日はイエス様の誕生、
そのものを皆さんと一緒に受け止めさせていただきながら、この人間の歴史の中ですね、これは最も大きなことです。それでありながら今日聖書を聞かせていただきましたけれど、その中に言われていることは、ほんの社会の片隅で行われていった、イエス様がその思いになった時に、宿屋にはその部屋がなかったので、馬小屋でお生まれなさった。そして、この解剖家の中に寝かされていたというような、その情景、私たちはそれをですね、この、絵の中に見ることができて、そしてその絵を見ることによって、あ、これが誕生なんだなと思うんですが、でも本当にそうであったっていうことがどういうことなのか、それをこのところから見させていただきたい。今日も3つのことについて皆さんと考えていきたいと思います。2章の1節から、ルカによる福音書の2章の1節から7節までを通して、そのイエス様が誕生された時代の背景をまず見ていきましょう。それから8節から12節までを通して、羊飼いたちへの蜜漬け、そして13節から20節の最後のところでは、賛美する天の軍勢、その賛美の内容を皆さんとご一緒に見ていきたいと願っています。まず最初に1節に目を留めていただきますと、ルカという人が福音書を書いたわけですけれども、このように言われています。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストウスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の家に帰っていった。このようにルカという人は、イエス様の誕生がどういう時代であったのかをちゃんと記しているんですね。これには意図があります。それはイエス様の誕生は、それは誰かが考えて、そしてその誕生があったんだというふうに言い含めたのではありませんで、どういう時代の、どういう時にイエス様というお方はお生まれになったのか、ルカという人はですね、それをはっきりさせないと、この、十分ではないというふうに思ったようです。ヨハネによる福音書では、言葉は肉体となって私たちのうちに宿った。これがクリスマスの出来事です。非常に神学的な言葉ですね。そしてまた、マタイによる福音書で言われているイエス様の誕生の言い表し方は、それは、ヨセフに見つかいが、あなたのその婚約者のマリアのその身ごもりは、それは聖霊によるものだっていうふうに伝えました。そしてその後一言伝えているのが、ヘロデ大王の時っていうふうに言われているわけですね。だからそれぞれの福音書の記者の言い方は違います。マルコによる福音書ではイエス様の誕生は一言も言われていません。ルカはそういうことから見ますとね、非常にこの歴史的なことについてちゃんと捉えていく、いつどういうふうにどんなことが起こったのか、これがルカをしてですね、医者でありながらなおかつ歴史的な学者でもあるんだろうと言われるゆえになっているわけですけれども、そういう背景の中で生まれになったので、大体紀元前4世紀頃にはお生まれになったんじゃないかと言われています。これがこのイエス様の誕生のそのことが、後でローマ帝国の中でですね、キリスト教が国教になる、国の宗教になった時に、その時に、このイエス様のお生まれになった時はいつなんだったろう、いつなんだろう、そしてそれを明確にして何をローマ帝国がしたかというと、それはイエス様がお生まれになる前とお生まれになった後の年代が分かれた、ね、私も思ってましたけれど、ね、イエス様になんて関係ないと思ってました、日本にいる時にはね。でも西暦今年2018年、もうそう言っただけで皆さんね、私たちはね、イエス様の誕生に関わってるんです。そしてそのことは、ただ単にイエス様がそこでお生まれになったというだけでなくって、その時に何が起こったのか、それをはっきりとさせていくところに、このイエス様の誕生の意味がですね、私たちにどう関わっているかということになってくるわけです。 歴史的事実としてイエス様の誕生はこのようになされました。そしてそのありさまというのは、先ほどちょっと申し上げましたように、本当にひっそりとしてマリアと、そしてヨセフ、そしてその横にいるのはもしかしたら牛がいたかもしれません、馬がいたかもしれません。それだけのいわゆるイエス様の誕生でした。そして人々はイエス様がお前になるということで、私の家でマリアよ出産してくださいなんて言わないで、私たちの家にはこの部屋はありませんと言ってですね、ある意味で拒絶するようにして、このマリアとヨセフはその馬小屋に泊まらなければならなかった。もちろん調べていきますとね、馬小屋というのはそんなに悪いところではなかったです。大切にして家畜を大切にしていましたから、だからそういう意味ではそんなに悪い環境ではなかったと言われますけれど、でもやっぱり客間と馬小屋とは違う。そのことが羊飼いたちに対する印となったっていうのが、この見つけとしてですね、8節から12節まで言われています。こう書かれています。聞いてみてください。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼のところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。ここで羊飼いたちが御使いからの見告げを受ける、この間からこのアドベントでですね、私たちは、ザカリアとエリサベツ、それからヨセフ、マリア、その者たちにも御使いが現れて告げたと書かれているのを学んできました。これはね、皆さんね、神話的にこう言われているような気がしますけれど、イエス様の誕生というのは人間が考えてこうなりましたということではないということを示しています。これはある意味で神様は人間をお持ちになりました。ザカリアを持ち、ヨセフを持ち、マリアをお持ちになりました。お持ちになってはいるけれど、されたのは誰かというと神であらゆるお方の御業だから、人間が考えただけでですね、こういうふうになるんだろうと思って出てくる出来事ではなくって、神様だけしか知らすことができないことであったということです。だから御使いが来て言ってくれなかったらわからない、そのことを羊飼いたちはね、聞いたわけでした。そしてどんなことが言われたかと言いますと、10節、御使いは彼らに言った、恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって解剖家に出ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印ですと伝えてくれました。一体この時何が起こったのか。まず御使いは告げてくれました。一人の緑子をお生まれになる、そしてその緑子はあなた方に対する印ですよと教えてくれたんですね。私読んでいくと、あ、麗しいな、皆さんの頭の中にも、ね、こう丘の上でですね、羊飼いたちが羊の番をしている、ちょっと寒いかなと思いますね。そのそういう中で御使いが現れてきて告げてくれた、もう皆さんもすんなりと聞いておられると。でもね、これね、すごいことなんです。まあ私がすごいと言ってもあれかもしれませんよね。羊飼いに神様がご自分のご計画をしやすようとしてくださった。これはね、その当時の社会的な状況から見ますとね、絶対に起こり得ないことだったんです。それはなぜか、羊飼いの社会的な身分です。この人たちは律法学者といわれるその当時の指導者たちから見ると、彼らには証言をする資格がない、証人となる何かの大切なことをですね、証言していく、そういうものになる資格がない者たちだった。 だから羊飼いたちもですね、自分たちに何を御使いが言おうとしているのか恐れているっていうのはそういう事件なの。自分に一体何を御使いを言おうとしているのか。そして言われたのが、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですと伝えてくれたんです。ここには3つのことが言われています。それはこの生まれた幼子はまず第一に救い主、2つ目は主、3つ目はキリスト。他の聖書の箇所でも神の子とかですね、いろんな言い方がされていますけど、ここでは3つのことが言われて、皆さんこれ聞かれてね、あ、イエス様ってすごいな思われます？私ね、最初にそれこそ50年前これ聞いてもね、私はこの教会に1968年の1月に来たんですけれど、来させていただいたんですけれど、ですからそれから1年ずっと経って、最初のクリスマスここで迎えた時にですね、救われるっていうのはどういうことなのか、まだはっきりもうその時信仰持ってたんですけど、はっきり分かってなかったかなと。救い主っていうのはそれは救われなければならないものを救うっていう意味ですよね。でも私ね、何から救われる必要があるのかな、皆さんも思われたことありません？救われなきゃいけないって教会で言われると、え、私別に救われる必要ありませんってですね、思われる方もいらっしゃるかもしれない。羊飼いたちが救い主って言われた時には、それは羊飼いたちがユダヤ人としてイスラエル人としてですね、その成長してきたことのゆえに、律法学者やパリサイ人たちと言われる指導者たちとは違うかもしれないけれども、うすうす分かっている。自分はイスラエルの民でありながらこんな生活しかできていない、人からも認められない、そして人からだけではなくて自分自身も大した人間だとは思えない、きらびやかな人たちのその姿を見ていると、あんな服を着てみたいな、こういうふうになってみたいなと思うかもしれないけれども、自分には絶対なれない。そういう中で羊飼いたちに御使いが声をかけてくださった、救い主だよこの方。そういう中から人の目に留まらないで、そしてまた目に留まらないどころか見下げられているような、そういう中で神様というお方は、今度この生まれてこられるというお方は、私を本当に大切に思ってくださる、もう一度神様の御手の中に帰っていくことができる、そのお方が私の主となってくださる。主というのは下手するとこう牛耳るっていうようなですね、コントロールするような意味がこうニュアンスがありますけれど、主というのは私たちの使えるべきお方を知るということです。人間は必ず誰かに使えているんです。分かってても分かってなくても何かに、誰かに、あるいは思想に使えているんです。そうじゃなかったら生きていけませんから。でも本当に使えることのできるお方は誠の神様しかいらっしゃらない。その神様がその幼子の中にですね、このものが主だよとおっしゃってくださって、私の従っていくべきお方を知ることができるようになる。そしてその方はキリストと呼ばれる、すなわち油注がれたものという意味ですけれど、旧約聖書の中で油注がれ、すなわち神様の任命によってご聖霊をいただきながら神様のお働きをする者のことを油注がれたものと言います。それで旧約聖書の中で誰が、どういう人たちが油注がれたかというと、王様、預言者、祭司、これらの者たちが油注がれて神様のお働きをする者。生まれてくる幼子はキリストなんだ。どんなふうに、どういうこと、細かいことは分からないかもしれないけれども、油注がれたお方が生まれてくる。それを知らされた時に、この羊飼いたちはですね、すぐに分かったわけではないかもしれません。だってね、その子供が どういうふうに生まれてくるかって書いてあるでしょう。それは貝羽桶の中に寝かせられていること、書いてある。皆さんいかがですか。貝羽桶に寝かされて生まれた子供見たことあります？ありませんよね。皆さんはどうですか。私は貝羽桶で寝かされてました。こんな思い出しました。ある人は本当に馬小屋で生まれたそうです。それはね、第二次世界大戦の時に日系人の日本人の方々が強制収容所に入れられる前にサンタアニータの競馬場のところに連れて行かれた。そこで生まれた人がいらっしゃるとおっしゃってます。まあ、そういう方以外は好き好んでそういうことありませんよね。羊飼いたちがその子供を見る、それが印だよって言われても何のことかわからない。でもその貝羽桶に寝かされている幼子と、それからあなた方の救い主だよ、あなた方の主であるよ、そしてあなた方のキリストであるよって言われているこの格差、これはなかなか分かりにくいことだと思いますね。そしたらね、それを聞いた途端に天の軍勢、最後の13節から20節になりますけれど、天の軍勢がね賛美をし始めた。なんで出てきたのか、この羊飼いたちにですね、本当にそこでこの緑子がこの貝羽桶の中に寝ているっていうことがどういうことかを知らせるためであると同時にね、イエス様がこの地上にお生まれになったということで天ではですね本当に喜びが、新しい時代が始まる。神様ご自身も罪人である人間を救おうとするために本当に今まで待ち望んでくださった。そしてそのことを、幼子が貝羽桶の中に寝ているっていうことを羊飼いたちが見に行こうとするとき、天の軍勢もですねその神様の喜びを一つするかのようにしてこのように言いました。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。一つは一方では何が言われているでしょうか。神様というお方を本当に崇める。なぜかというとこの幼子は神であらゆるお方を本当に心から崇めていくことが人々にできるように導いてくださる。そして神であらゆるお方がその礼拝を賛美を受け止めてくださる。今までは特別な人たちにだけしかそれが表されていなかったことが、今はこれから神様がこの導かれる者たちの中にそれがどんどんどんどん広げられていく。地の上では御心にかなう人々に平和があるように。森さんお伝えしますけれど、平和というのは何にも戦争もなくてですね、もう静かに生きているのではなくって、どんなに風が吹いても嵐が吹いてもそこで持っている神様を知ることのできる豊かさですよ。あたかも子供が母親に抱かれたら、それまで泣いてても本当にね時々って腹立ちますね。あの孫が今2人できてますけれど、私が抱っこしてもですね泣き止まない、余計に泣く。でもママが来るとね、あーって言ってね、そして抱かれた途端に泣き止む。どうして私が抱っこしてる時に。お母さん、皆さん、私たちはね神様の懐の中に入って初めて平和なんです。心にね喜びが満ち溢れてくるんです。どんなことがあったとしても私たちの心の中に神であらゆるお方のお交わりがあったら、心はシャロームと言いますけれど、神様がご支配をしてくださって本当に神様の御手の中で喜び楽しむ。一時的には涙しますよ皆さん、何もないわけではない。 何かが起こりますから。でもそのことが起こったとしても肉体的にも精神的にも仕事の上でも何かが起こるのは世の常でないこの地上の普通のことです。でもその時に御心にかなう人々に平和があるようにという世界が始まったんですよ。さあ皆さん気になりませんか。御心にかなう人々に、御心にかなう人々に人にならなきゃいけないと思われませんか。思ってなかったらちょっとだけ思ってください。でもその天使の軍勢がそのように言ったのは誰のためだったでしょう。羊飼いたちのためでも、他にはいないんですから。今私で聞いてこの天の軍勢がね、私たちのためにも賛美してるんだなということ分かりますけど、この時は誰のためかというと羊飼い。何を軍勢は言ってるんでしょうか。あなた方が御心にかなう人々ですよということです。羊飼いたちは自分でそんなことを思ったこともない。神様の御心にかなっているなんていうことはもう、自分で思ったことない、人々からお前はダメだダメだとしか言われてなかった。でも天の軍勢はその緑子の印、印は何か、神に栄光があるようにその道が栄光を期すことができる道が開かれたと同時に、本当に御心にかなう人々、すなわち羊飼いにさえも御心を止めてくださるお方がいる。いや神の様のことは知ってた、羊飼いたちは知ってたわけですけれど、その羊飼いたちが神様の御心に止められている、すなわち一言葉で言うと神様の憐れみを受けるものに導いていただく、そのために幼子が生まれた。それのこの天の軍勢にのこの賛美に押されるようにして15節、御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちを話し合った。さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせ語ったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと会話桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしていた。20節、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。彼らが見たのは何だったでしょうか。一つは御使いが言った通りのことがあったということです。それは幼子がやっぱり会話桶の中に寝かされていた。その寝かされていることを、その肉体の目で見たとき、彼らは神が神の子であられるお方がこの地上に下ってくださったのを見たんです。それはどういうことでしょうか。ご自分は神の 子であられながら、そのことを固執することを思わないで、貝羽桶の中に寝かせられることをイエス様はよしとされたんですよ。どうですか皆さん、私たちの心っていうのはちょっと見下げられたり、ちょっと批判されたり、お前はダメだと言われたらすぐにもう青菜の塩のようになりませんか。私たちのようなものであってだってそんなことであるとするならば、もう最高の権威とその栄光を持っておられる父なる神様のもとにおられたお方が地に下ってくださったっていうことは、ご自分の権威をそういうものをある意味では全部捨てて、私たちのところに来てくださった。イエス様の謙遜というのは初めのうちわからない、本当にわからない、どれだけへり下ってくださったか。もう具体的にイエス様は貝羽桶の中に寝かせられた、人間が普通しないような中に置かれてもよしとしてくださった。天の父なる神様もそう。なぜかというと、イエス様はこの地上に生まれたときに成功するために生まれたんじゃない。私たちはそうでしょ、偉くなりたい、お金を儲けたい、あれもしたい、これもしたい、自分の存在価値を認めてほしい。でもイエス様は私たち罪人を救うためには自分の栄光を捨てて、そして神様の御前に生きるためではなく、十字架にかかって死ぬためにこの地上にお生まれくださった方ですよ。そして最後に見たものは、それが羊飼いたちに対する神様の憐れみ。宮殿の中で寝かせられて立派なですね、産着を着てですね、寝ておられるイエス様だとしたら、羊飼いはいけませんでしょう。でも貝羽桶のところ、馬小屋にはね、羊飼いたちも行ったんですよ。神様の憐れみですよ、これ。ということは、私たちはですね、もし私たちが自分のことを本当にこの、自分のことを受け入れられなくなって、もうある方はよくおっしゃってください、私はもっとちゃんとしてからじゃないと教会に行けません、そう思っておらっしゃる方はね、こういうことですよ。イエス様はあなたと同じところに下ってくださった。なぜですか。あなたを救うためです。そしてある方にとってはですね、理解できないとか、あるいはもう自分には神様、イエス様なんか必要ないと思われるかもしれない。でも神様はイエス・キリストこそあなたを救うものだ、皆さんが私たちが本当にまだ分かってない世界に神様は導いてくださる。神様と共に生きていくことができる、それをこの羊飼いたちはですね、本当に受け止めることができて、どうなったと書いてあるでしょうか。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。彼らには賛美するその原因が一つもなかった。卑下したり、それから恨んだり、つぶやいたりする理由はいっぱいあった。でもこのイエス様を見たとき、救い主に出会ったときに、これからは時代が変わった。私たちのようなものにも神は目を留めてくださっている。その憐れみを、神様のその身思いを受け止め、信じていったときに、何が起こったかというと、賛美が出てき、そして喜びが出てきた。 それまでの人生はもういやいやで羊飼いの働きをしてたでしょう。でもこれからは羊を飼うことすらも神様の栄光のために生きていくことができる。もう何をしてても悪いこと以外、何をしてても人から認められようと認められまいと、何をしていても神様を賛美しながら生きていくことができるようになる。その機会をこの羊飼いに神様はお与えくださった。そういうことを覚えながら、私たちは私たちのためにこの地上にお生まれになったイエス様、そのお方をしっかりと心の内に受け入れさせていただきながら、神様の御前に生かされていく喜び、その人生を共にしていきたい、そう願っていられません。お祈りしましょう。天の父なる神様、イエス様をこの地上にお送りくださって、羊飼いたちにその知らせを与えることによって神様の恵みを示してくださったことを覚え感謝いたします。驚きであり、そしてまたこんなことがと思ってしまうような出来事ではありましたけれども、羊飼いたちは自分たちのうちに見せられたイエス様の誕生を見ながら神様の憐れみを知ることができました。心から感謝します。我らも神様の憐れみに生かしていただきながら、神様とのお交わりをいただいて人生を送っていくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。